おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
2003年福岡で起こりました、教師による生徒に対するいじめ事件、体をつねり上げたり死ねと脅したり、お前の血は汚れていると罵ったりというようないじめ事件、これもう民事の裁判になるんでありますけども、ついに小学校4年生10歳の男の子が民事の法廷にこう立ったわけではないのかもしれません。ある証言だけ法廷で発表されたのかもしれませんが、ゆうじくんがですね、そのいじめられたゆうじくんが川上先生がどのくらい恐ろしかったかを証言してるんであります。これが迫真の証言でありまして、ゆうじくんの証言。放課後、先生と二人きりになったとき、先生からアイアンクローで顔を押さえつけられ、突き飛ばされました。そのとき、先生の後ろに太陽の光があって、先生の影が僕にのしかかってきたんです。僕、怖かったって言いながら泣き出した。
具体的ですね。
顔をこうガッと押さえて、その時に逆光になっちゃって先生の影が僕にのしかかってきたという。どう崩したと思う、この南谷。
崩しようがないんじゃないですか。
ですよね。
はい。
季節と時間です。
はい。
窓際だったんですよ、太陽の光がっていうね。ところがですね、教室はですね、絶えず左から光が入ってきますよね。
うん。
放課後ですから太陽は渡ってますんで逆光になるはずがないんですよ。
おお。
先生の背中に太陽があるはずがないんです。
はい。
放課後ですか。わかってる。教室って、
はい、
絶えず左から太陽が入ってきますよね。
あ、午前中教室ってそういう風な作りになってますか。
なってるんですよ。
そっか。
金八先生も見てく、思い出してください。
あ、はい。
全部黒板に向かって左側が窓でしょ。
うん。
なんでかわかりますか。
なんで。
そらそうですよ。ノートを広げて字を書くんですから。
ああ。
右から太陽が入ってくるとてめえの影が。
はいはい。暗くなっちゃうんだ。
はあ。だから学校は全部黒板に対し左が窓なんですよ。
そっか。はい。
だから放課後っていうのは先生が太陽を背にして逆光になることはないんです。この辺おかしいじゃありませんかと。
すごい、この弁護士さん。
これはすごいもんだね、
はい。
この中で一番重大なことは、これ、皆さん、またね、怒らないでくださいね。でもね、自分が子供の時のことを考えてください。子供って、子供ゆえに嘘をつきますよね。
はい。
そういう生き物ですよ。この裁判の中に子供は嘘をつかないという前提をあまりにも振り回しすぎてるんですよね。私もそうですが、子供って嘘をつきます。
はい。
早く帰ってこいって言ったのにぐずぐず帰って、なんで遅れたとかって母親から突っ込まれると、空飛ぶ円盤がとかなんか、そういうもう悲しいほど下手な嘘をつくのが子供じゃないですか。上手につくのが大人なら、はい、下手な嘘をつくのが子供、
はい、
そんな風に子供を理解してあげないと子供ってかわいそうですよね。このあたり、この南谷という弁護士やっぱ大変シャープなんでありますな、はい、朝日新聞の第一報から3年経ってるんですよ。
あ、そんな長かったんですか。
民事延々と続き、ついに10回の口頭弁論で決審。3年後でありますか、2006年7月の28日午後1時、野尻住夫裁判長の主文において、こう判決が読み上げられます。福岡市は原告有事に対し220万円を支払うこと。体罰は原告の言うような強い力のものは認められない。が、体を触ったこと、さらにランドセルをゴミ箱の上に置いたこと、片付けを急がせた等の指導は行き過ぎたことに間違いがない。なお、早く死ね、 アメリカ人の血は流れている等々の差別発言はなかったようで、当裁判所は違法とは認めない。まあ、真っ白、純白の証明よりは仲裁を判決としたわけでありますね、うん、まあその少年をあまり深く傷つけない、真実を追求して追い詰めるようなことにないようにということで仲裁を旨とした判決を出したんでありますが、南谷弁護士と川上先生はこれを無念と、で地元 RKB 毎日放送は自身も含めてメディアはあまりにも児童側に立ちすぎたのではないだろうかと、この裁判を通して、はい、客観性を失い、血が汚れている等の言葉のショック度が先行し、分かりやすい虐待暴力のストーリーをマスコミが書いてしまったのではないだろうか。その間に事実を探そうともしなかったのは、実はマスコミではなかったかという反省を流したわけでありますね。
はいはい、
どうです?ここまで聞いて。
校長先生の初動も間違ってたし、うん、保護者の人とか同僚が味方に最初からなれなかったのかなっていうのが不思議。
さあ、このでっち上げという大事件でありますが、どうオチがついていくのか。この続きまた明日のまな板の上で。